皆さん、いかがお過ごしですか？美穂です。結婚生活でも深刻な問題の多くが依存症に関係しているように感じています。依存症というと特別な病気というイメージかもしれませんが、実際にはもっと身近な存在です。依存症はアルコール依存、薬物依存、拒食症などのように依存症だということが傍から見て分かりやすいものと、仕事依存や教依存などのように一見良いものに見え依存症には見えないものとがあります。でも身を粉にして働く仕事依存や自分を犠牲にしても人に尽くす教依存の一体どこが問題なのでしょうか？それは心の中、動機が問題なんですね。やればやるほど本人がすり減っていくというところです。嫌だな、疲れたなと感じている時でもそれをやめることができず、脅迫観念的にやり続けます。楽しく始めたはずなのに気がつけば嫌々やっていて、それでもやめられない、自分ではコントロール不可能という状態になっています。前回、前々回の2回にわたってお話しした5つの母親、すべてのタイプがその程度によって依存症を作り出す可能性があります。1つ目の子どもの気持ちに無頓着な母であれば、子どもは孤独感や虚しさから依存症になることがあります。この世では自分しか頼りにならないと感じているために、しっかりしていて自立心が旺盛な反面、人間関係よりも仕事の業績やものに執着していきます。2つ目の子どもの感情を扱えない母であれば、自分の怒りなどの強い感情が人を傷つけてしまうのではないかと病的な恐怖を感じたり、自分の感情に逆に飲み込まれてしまってパニック発作を起こすこともあります。強い自分の感情をなだめることが目的で依存症になったりもします。3つ目の子供を自立させない母であれば、成長することのできない無力感から来る絶望感が原因で不安症や鬱になったり、悪いものに対しても嫌だと拒絶できないために依存症になることがあります。4つ目の理想の子だけを愛する母であれば、理想通りではない自分を受け入れられないために、失敗や欠点から来る現実の苦痛を受け入れられず、それを麻痺させるために依存症になっていきます。5つ目の支配し続ける母であれば、自分を未だに支配する母へ、あなたが支配的だから私はこんな人生になってしまったんだと無意識の反抗から依存症になったりします。お話しした中で皆さんの結婚生活に当てはまっていく問題はあったでしょうか？依存症というと何とかしなくては、直さなくてはと考えがちですが、実は依存症が私たちをさらに悪いものから守ってくれているという一面もあります。依存症になるにはそうならざるを得なかったきちんとした理由があるんです。日頃から自分の小さな心の声に耳を傾けて、それを大切にするというところから回復が始まるのではないでしょうか。皆さんはどう思いましたか？ではまた